お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。今日のゲストはメルボルン在住の保育士で、就学前の幼児を対象としたリトミック教室を運営されている遠藤美智子さんです。今日はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。リトミックって日本ではすごく人気のある習い事ですよね。
そうですね、そうです。こっちにありますね、リトミック教室
は、ね、そうですよね。日本人には結構馴染みのある言葉かもしれないんですけど、なかなかオーストラリアではあまり聞かないので、リトミック教室っていうのはどういうものですか？
はい、簡単に説明させていただきますと、心と体を融和する、仲良くなるっていうことですね。聞いてるだけじゃなくて体で表現する、体で表現して楽しい気持ちになるっていう、でそこを通しながら、子どもたちにとって音楽をちゃんと聞いてないと次やることわからないし、集中力を養う即時反応っていうんですか、それも入ってるんですけれども、それから自分の体を使って想像力を高める、イマジネーションとクリエーションの両方入ってますけれども、自分でクリエイトして、例えばじゃあクマさんになってみるとか、こうペンギンになって歩いてみるとかって、そのクリエーションですね。あと子どもたちと一緒に活動していきますので、一人、まあ一人もあるんですけど、グループで活動するので、フラフープを一緒に動かしてみたりとか、ね、みんなでこうパラバルーンを動かしてみたりとか、その社会性ですかを養っていくっていう感じです。でドレミキンダーでは、私はピアノ、まあ、キーボードを持っていくんですけれども、でその日のテーマに合わせて、例えばじゃあ今日は森へ遊びに行こうということで、音楽に合わせながらスキップしながら森へ遊び、楽しく遊びに行きます。森に行ったら洞窟があります。洞窟の中には何が入ってるんだろうという感じから進めていって、いろんな動物になってみたいとか、でまた洞窟に入るのに低い音を合わせてトントントントンっていう感じで入ってみたりとか、それで総合教育ですかを養っていこうという感じで持ってるんですけど、子どもたちはそのピアノに合わせて、動いて。
なるほどなるほど。じゃあ子どもによっては全然違う動きをしたりっていうのもあるんですね。
もちろんです。ただそれは私がこうやれっていう教えることではないので、いろんな動きがあっていいし、いろんな反応があっていいし、いろんなイマジネーションがあっていいし。
リトミックって日本から始まったんですか？
もともとはスイスの、音楽教育家エミール・ジャック・ダンクローズっていう方が創立っていうか作られたんですけれども、彼が学生の音楽歌を歌ってるのを聞いて、論理的に素晴らしく歌ってるんですけれども、それを音がちょっと間違えても誰も気がつかなかった。でそれであれって彼が思ったらしいんです。でもっと感覚的に楽しめなきゃいけないっていうことで、このリトミっていうメゾットこう創立されたらしいです。
へ、機械的にじゃあ歌ってたっていう、
そういうことですね。もうほら楽譜通りに、歌ってたっていうか、論理的に、だから素晴らしい学生だったんだけれども、感覚的に楽しくっては歌ってなかったっていうことでしょうか。
なるほどなるほど。
でその彼がナイジェリアに旅行に行った時に、人々がお祭りで歌ったり踊ったりしてるのを見て、彼がその体の中にリズムがあってね、その楽譜で見てるんじゃなくって体の中にリズムがあって、そこに音楽があるって思ったらしいです。
なるほどなるほど。へえ。まあお子さん未就学児が対象で、今どこで教室をされてるんですか？
はい、モルグレイブっていうところのサザンコミュニティセンターの中をお借りしまして、水曜日と木曜日10時から12時、2時間ずつ今しております。
何人ぐらいの子どもが通ってるんですか？
だいたい10人ずつぐらいですね。
結構みんなやんちゃな時期だからまとめるのが大変な時はありませんか？
いろいろありますけれどもね。ね、お子さんによってもやっぱり座ってないお子さんもいらっしゃるし、その日によって疲れちゃったりとか、天気によって暑くなってやる気がなかったりとか、いろいろですけど、でもリトミックは座っ って音楽を聴くだけじゃないので、うん、そういった場合はね、ちょっと減らして動きをもっと増やしたりとか、順番を逆にしてみたりとか、私がプランを立てたのを動く方を先にさせてあげて落ち着かせる、うん、あとは音楽、やっぱ音楽ですよね。音楽の力すごいなと思うんですけれども、こう例えばキラキラ星じゃないですけど、こうちょっとカームな音楽を弾いて、うん、最後に落ち着くとかね、いろいろですね、まあ、いろいろテクニックを。
なるほどなるほど。オーストラリアで英語でそのリトミックの教室を開いてるとこってあまり聞かないですよね。
ですね、ですね。チャイルドケアで働いてたんですけれども、そこのオーナーさんが、まあ、最初は日本語の教室土曜日使っていいから、ここのセンター開けないかって言われたんです。で、ああそうかそうかと思って、うんうん、あ、やらせていただきたいなと思ったんですけれども、なかなかそこがうまくできなくって、で、そのチャイルドケアでは私音楽教室っていうか音楽の担当っていうことで、みちこのミュージックとジャパニーズ時間っていうのがあったんです、うん、でそれをずっとやってたんですね。で
それはローカルのチャイルドケア
で。そうです。
なるほど。
で、じゃあ日本語だけじゃなくって音楽も取り入れたいなという気持ちがありまして、うんうんうん、でもまあそこを実らないまま過ぎてしまったんですけど、自分に子供ができて、現地のプレイグループに参加してから、そこのお母様たちが何かやらないっておっしゃってくれて、ああそういえばもう10年前にやりたいって思ってたのがあるなって思い出しまして、で、その他のお母様たちのバックアップもありましてね、で、うん、じゃあちょっとやってみたいっていうことで立ち上げて、でやっぱり音楽ずっとそのやってましたので、うん、音楽を取り入れた。テーマがあるんですけれども、子供たちに合わせた、うん、今日はじゃあ色をテーマにやってみようとか、
うんうん、
今日はちょっとスーパーヒーローになってみようとか、そんなテーマがあるんですけど、まあ面白楽しく、
う
ん、
思い出に残るエピソードみたいなのあります？あ、やっててよかったなと思ったなとか、そういう瞬間。
嬉しかったのはありますね、その昔のお子さんなんですけれども、うん、そのドレミキンダを通してね、ずっと通ってていただいて、音楽が好きになってね、で自分からピアノ弾きたい、美智子先生みたいにピアノを習いたいと、でピアノを習い始めたお子さんがいますね。あと、うんうん、ご兄弟、上のお子さんがいらして、で下のお子さんもいらして、ね、3人いれば3人来ていただいてっていうの、それはとってもありがたいですね。でお母さんとも仲良くなって、うんうん、私もね、
うんうん、
年末にそのクリスマスカードの時に、写真、1年間撮った写真をアルバムにしていつも渡してるんですけれども、うん、それを親御さんもね見て、ああ成長したなって見るんでしょうけど、私もそれをこう作りながら、あ、寝なきゃ寝れないって言いながらも、もうあれは私のエモーショナルのところですね。 なんかこう1年間見て、こんなちっちゃかったのに、可愛くのも可愛かったのに大きくなってっていう、ね、一枚一枚見ながら自分もね、子供たちの成長を感じて、あれは、ね、
いいですね。それはやりがいありますよね。我が子のように、我が子が増えるような
そうです
ものですもん ね。なるほどなるほど。もともと美智子さんは、はい、オーストラリアにはなぜ移り住んだんですか？
これはですね、日本で、幼稚園に勤めてたんです。幼稚園だから夏休みとかありまして、で先輩とかに連れられて、初めての海外がオーストラリアで、で、まあ、夏休みで、まあ、旅行して帰ったりしてたんですけど、幼稚園を数年働いた時に、ふと幼稚園の世界に、ね、この中にいたら、なんかここだけの話、ここだけしか変わらない、社会が何が変わっても幼稚園しか変わらないと、でなんか外を見てみたいなって思った時に、うんうんうん、まあ一瞬仕事を変えることも考えたんですけれども、ちょっとじゃあ旅行に行ったオーストラリアも行ってみようと、
うんうんうん、
でワーキングホリデーのね、システムを利用して、でここに、それが第一歩でしたね。でそっから何とかね、やったりとかして、でそこ の, ファミリーが、チャイルドケアを立ち上げるって話になって、で私その幼稚園で働いたっていう写真とかも持ったりとか、お手伝いとかもしてたので、ちょみちこ働いてみるって話になり、じゃあぜひぜひっていうことで、そこでスポンサーを取っていただいて。
はあ、それって いつ頃ですか？
20年前ぐらいですね。
20年前、
ね、
すごくラッキーですね。
ラッキーです。
出会いですよね。それって本当に、
はい、ねえ、チャイルドケアで働いては今は絶対ビザは出ないと思うので。
うん、確かに。
それでも、まあ、5年ビザをアプライしたけど1年しか取れなかったりとか、まあ、難しくは難しかったんですけど、でたまたまそのセンターの中でピアノを弾ける人は私しかいなかったんです。で、そこでね、美智子は、じゃあ、ミュージック、ジャパニーズコーディネーターっていう、こうなんか、名前をいただきましてね。
なるほど。
で、それを利用して、ビザを取ったんですけれども。
で、その後、まあ、旦那さんに出会いという、はいはい、こっちに定住した感じなんですね。
そうです。
最後ですね、今後やってみたいこととかありますか？何か挑戦してみたいこととか。
ですね、うんうん、現在、ドレミキンダー教室もやってるんですけれども、違う曜日にチャイルドケアでも勤めてるんですね。でやはりこっちだと音楽っていうあんまりね、こう、まあ、先生たちが歌ったり、最近ではもうYouTube っていうかね、みんなで歌ったりとかってするんですけれども、でそこでも音楽クラスを持ってるんです、実は。で英語でやりながら、まあ、ちょこっと日本語の歌を歌ったりとか、日本語の言葉を入れたりとかしてるんですけれども、うん、でそこで将来的にその今のリトミックを取り入れたクラスを広げたいなと、うん、ちょっとしたちっちゃい夢ですけれども、やらせていただきたいなと思ってます。
うん、なるほど。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。